今週の聖書の箇所をですね、朗読します。今週の聖書箇所はローマの信徒への手紙第8章18節から23節を朗読します。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共に埋めき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく霊の発音をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中で埋めきながら待ち望んでいます。以上です。私たちは先週からこのロマ書第8章の4つ目の区分に、入っています。使徒パウロはこの前の節の17節の最後からクリスチャンが経験する苦難ということについて言及し始めているんですね。そしてこの18節から今度は本格的にキリスト者の苦難というテーマを取り上げて語るんですね。それは何よりも苦難の中にある兄弟姉妹たちを慰め励まし力づけるためであって、また全てのクリスチャンが救いの確信と喜びに満ち溢れて生きることができるようにという、パウロのそういう牧会者としてのですね、深い愛の配慮とまた強い願いによるものであると考えていいと思うんですね。先週はその最初の18節をすでに学びました。パウロはここで現在の苦しみと将来の栄光を対比して語っているわけなんですよね。そしてこのように言うのです。苦しみに遭うとき私はいずれ必ず苦難、いずれ必ず起こることになるこの栄光に富む出来事に即して自分の苦しみを見るのですと。そうすると直ちにこう感じるようになります。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないものである。パウロは決してね、ここでね、私たちが経験する苦しみを小さいものとして言ってるわけじゃないんです。そんな苦しみ大したことないよ、ちょっとぐらい辛抱しなさいってね、そういうふうに言ってるわけじゃないんですよ。苦しみは苦しみとしてきちんとその重さをパウロは知っている。しかしその苦しみのためにもう立っていられないと私たちが感じてしまうような時に、もう一方の側を見つめなさいっていうことですよね。これから表されることになっている栄光に目を留めてみなさい。そうすればあなたは一つの結論を得るでしょう。今あなたがどのような苦しみを忍んでいようと、それは将来私たちに表されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものなのだっていう結論なんですね。それこそが聖書が教える苦難への対処法であって、苦難の中にあっても力強く生き抜くための秘訣だっていうことですね。信仰の人生を歩んだ人々は皆このように将来の栄光にしっかりと目を留めることによって人生のさまざまな苦しみを乗り越えてきたということが分かりますね。聖書を見るとね、例えば旧約の創世記に出てくるヤコブという人、これは面白い話ですが、ラバンというおじさんのもとに逃げていった時にね、そのラバンの娘、自分のいとこにあたるでしょうけど、ラケルっていう女性に恋をしましてね、そのラケルと結婚したいと思った。そこでこの時ヤコブはですね、おじさんのラバンのところに行って、娘のラケルと結婚させていただけるならば7年間、これから7年間ただ働きをしますって、ね、しかし聖書はこう記してるんですね。ヤコブは彼女を愛していたので、それはほんの数日のように思われた。なんかわかる気がしますね、これはね。7年、でも7年間ですからね、長いなって普通はね感じるかもしれませんが、ラケルを愛していたのでほんの数日のように感じた。先に素晴らしいものがあるってことを確信している時に 今現在の苦しみは小さなものに思えてしまう。苦しいのは苦しいんですよ。でも小さなものに思えてしまうってことですよね。またヘブライ人への手紙の11章というところを見ると、これはあの旧約聖書に登場するさまざまな信仰に生きた人々たちの姿が描かれているところですけれども、いろんな苦難に耐えなければならなかったあのアブラハムのその秘訣は何だったか、 10節にこう記されていますね。ヘブライの11章の10節、アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。待望していた。だから現在のこの世におけるさまざまな苦難を耐えていくことができたってことですね。では同じように大きな苦難を乗り越えてきたあのモーセの秘訣はどこにあったか。この同じ11章の24から26はこう言ってますね。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。与えられる報いに目を向けていたからこそモーセはファラオの子であるということを拒んだって言うんですよね。でわざわざ奴隷化されているその、イスラエルの民の一員としてですね、その民と共に苦しみを一緒に味わおうとした。でもそれはその向こうにある報い、素晴らしい栄光に彼が目を向けていたからだっていうことですよね。そして私たちにとって最高のモデル、模範は誰かといえば何といってもイエス様ご自身ですね。この同じ同じヘブライ人への手紙の12章の2節にこういうことが言われていますね。これは一緒に皆さん読みましょうか。新改訳聖書の第3版の訳ですが、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。失礼しました。イエス様はご自分がどこに向かっているかをご存知であった。それをちゃんと知っていたからこそ目の前の十字架の苦悶、恥辱、苦しみを耐え抜くことができた。イエス様も同じなんですよね。その先にある素晴らしいその喜びが置かれていることを知っていたからこそ十字架を忍び、そしてあの恥辱を忍ぶことができた。これこそまさにクリスチャンである皆さん、私たちが人生の苦しみによって気力を失って疲れ果ててしまうことなく力強く乗り越えていく道なのだということですね。そのことをヘブライ書は語っており、パウルもまたこのロマ書の中でそのことを語っているということです。そこでクリスチャンである私たちが確信し、そして注意を向けなくてはならないことは何か。これはもう分かりますね。それは来たるべきこの栄光の偉大さについて自分が少しでもはっきりと知っているかどうかってことなんですよね。これを知らなければ、たとえクリスチャンであっても救われてはいてもですね、現在の苦しみに耐え抜く力ってなかなか湧いてこないってことですよね。いつも愚痴ってばっかり、いつもがっかりしてしまう。それはこのことが明確に明瞭にこの信仰者たちのように私たちのうちで見えていないからだっていうことですね。これこそが人生において圧倒的な勝利者となることのできる唯一の道だと聖書は教えている。人はこの栄光を垣間見たことがありさえしたら、今忍んでいるどんな苦しみもその栄光と比べれば本当に取るに足りないものと思えるようになるということですよね。この来たるべき栄光の偉大さ、素晴らしさこそがここでのテーマなんです。ここでの本題なんですね。その栄光は確かにやってくる、それも大事なことです。確かにやってくることも大事なんですが、やってくるだけじゃないんです。その栄光は本当に偉大で広大で大きなものだということなんですね。そのことをパウロは、それがあまりにも大きいので今の苦しみも確かに大変だけど取るに足りないものと思えてしまうのだということですね。その大きさ、偉大さを私たちははっきりと知る必要があるのではないだろうか。そしてそのためにパウロはこの第4つの絵の区切りの中ですね、18節以降ですね、特に19から22節でそのこれから表されようとしている栄光のその素晴らしさ、大きさ、内容を具体的に語っていくんですね。19から22節、 被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。皆さん、被造物が神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいるってどういうことか分かりますか？普通被造物っていうと人間も含まれるんですが、ここでは人間は含まれていない被造物ですね、自然と言ったらいいんでしょうかね。この宇宙と言ってもいいかもしれませんが、この自然が、この宇宙がキリストによって救われて栄華された、完成された人々を待ち望んでいるんだってことですよね。もちろんこれは自然を擬人化して語ってるんですけど、でもいずれにしても自然はそれを期待して待ってる。どうして待ち望んでいるのかというと、被造物は虚無に服しているからだってパウロ言ってますよね。これは分かりますか皆さん。自然が虚無に服している。この自然、この宇宙は神様によって創造されたわけですが、しかしその神の愛と知恵を持って自然を治めるべき人間がですね、ですか、自然を治めるように、立てられた人間が神に逆らい罪に陥ってしまったために、この人と共にこの自然もまた神の呪いのもとに置かれるものになってしまったということですね。創世記の第3章にアダムに対する呪いの言葉の中でこう言われています。17から19、神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前の故に土は呪われるものとなった。この下線部はわざわざ引いたわけですね。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前に。お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時までお前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。この下線部ですね、土は呪われるものとなった、土は茨とアザミを生え入れさせるというように、人間が治めるべく自然は、人間が罪に陥ったと同時に、その人間に治められるべき自然もまた呪われるものとなってしまったっていうんですよね。これが虚無に服しているということの意味ですね。これが聖書が持っている、今ここにある私たちが住んでいるこの地球の自然、この宇宙全体に対する聖書の見方なんです。聖書はそういう見方をしているってことです。自然をね、この自然は人間の罪のために神の呪いのもとに置かれて、本来作られたままの栄光に輝く姿からかけ離れたものになってしまっているんだってことですね。でも自然って綺麗だし素晴らしいじゃないっていう人もいますよね。皆さんどう思いますか？自然確かに美しいですよね。広大ですよね。素晴らしいですよね。神様が作ったものですからね、本来ね、しかしその自然は同時に弱肉強食の世界であって、また時には人間に大きな幸い、災いをもたらす脅威ともなりますよね。そして私たち人間も含む全ての被造物はやがて必ず過ぎ去り、朽ち果て死に至るものである。そういう意味ではこれ人間と同じですが、神様が作ったものですから、人間も自然も本当は素晴らしいものだったんですけど、罪が入ったためにひびが入ってしまったようなものですね。どんなに美しい立派な壺であっても、何千万もするような壺であっても、もしピッとひびが入ったら価値を失いますね。でもひびがないところを見れば美しさには変わらないんですよ。美しさも保ってますが価値はなくなるってことです。自然もまた同じようなものだ。神が作られたゆえに美しいものであるけれども、人間が罪に陥ってしまったがために恐ろしいものにもなってしまっている。そして人間と共にやがて滅び去る、過ぎ去るものとなってしまっている。いにしえの日本人は、そのいにしえの日本人が持っていた世界観、これは自然観と言ってもいいかもしれませんが、諸行無常って言葉がありますよね。これは仏教用語だって言われてますけれども、 この世に存在する全てのものは姿も本質も常に流動し変化するものであって、一瞬といえども同一性を保っていることはできないっていうんですね。全てがこう変わっていってしまうってことですよね。これはまさにパウロがここで言っている虚無に服しているということと同じことですね。またさらに言えば旧約聖書のコヘレトの書、伝道者の書っていうのがありますが、その中で何という虚しさ、全ては虚しいとこのコヘレトが叫んでいる、そのことと全く同じことなんですね。それは罪に陥ってしまった人間とその自然、この宇宙の姿を言い表していると言っていいと思うんですね。まさしく人間の罪のゆえにこのような状態に自然は陥ってしまっているんだ。しかしこれは決して神様が作られた本来の姿ではないということですね。ここはとても大事なことですね。本来人間に収められるべき自然は人間の罪のために人間と共に虚無に服するものとなってしまったのであって、これが本来の姿ではないのだということですね。これがパウロの、そして聖書の主張であって、日本人が持っていた仏教的なその諸行無常という感覚とはそこは全く違うんですね。そしてパウロの主張はもちろんこれでは終わらないわけです。続きがあるんですね。そしてその続きこそが重大なわけですけど、パウロはこう言います。被造物は虚無に服していますが同時に希望も持っていま す, って言います、ね、つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。皆さん、被造物にはこの宇宙には自然には希望がある。それはいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるという希望だって言ってるんです。これはね、諸行無常の世界、仏教的な世界観とは全く違うところなんです。仏教的世界観はこの世しか見てないんですね。それはそれしか見えないです。しょうがないですね。この世は確かに無常であって過ぎ去っていってしまうものだ、しかしそれは罪に陥ってしまったこの世を見ての結論であって、神様の目からしたら全く違う自然観、世界観というのがあるっていうことですよね。それが聖書の持っている世界観であって、パウロがここでキリスト者たちに、苦しみの中にあるキリスト者たちに示そうとしている世界観であるということですね。被造物には希望がある。なぜなら被造物は自分の意思ではなく人間の罪のために神の呪いのもとに置かれてしまったわけで、そのキリストへの信仰によって罪許され神の子とされて再び自然を治める立場と役目を回復した人間が現れてくるのを待ってるんだってことですね。自分たちを治めてくれるはずのそういう本当の神の子とされた人々が現れれば、私たちの栄光もまた回復される。そういう意味で自然には希望があるとパウロは語ってる。面白いですね。聖書ははっきりこういう意味で人間と自然界っていうのが結びつきがあるわけです。関係があるんです。人間こそがまさに自然を治めるべき存在として作られた。だから人間が罪に陥ってしまった時に治められるべく自然もまた罪の、影響を受けてしまった、呪われてしまったってことですね。しかしその人間を神は愛して救ってくださるわけです。そうやって救われた人間が再び自然を治めるものとして立っていくときに、自然もまた栄光、神の栄光を表すものとして回復していくんだ。こんなふうに人間と自然は結びついているということですね。ではこのようにして滅びへの霊俗から解放されて神の栄光を回復した自然ってどういうものなんでしょうかね。まあ聖書はそんなに詳しく語ってるわけじゃないですが、でも全く語ってないわけではない。旧約聖書のイザヤ書の11章の6節から9節が有名な箇所の一箇所ですが、こう書かれてあります。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血の実は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。これ皆さんイメージ湧きますかね。これじっくり黙想してもいい箇所かもしれませんね。 こういう世界が来るって言ってるんですが、これこそまさに被造世界全体が滅びの束縛から解放された時の状況なんです。獅子、まあライオンでしょうね、これ今は肉食動物ですけど、その時には牛と同じように干し草を食べるもの草食になるって変わったことですね。変わるんですよね、生態が変わっちゃうんですね。また血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる、どう考えても危険な危ないことですけれども、しかしそういうことが起こる、何者も害を加えず滅ぼすこともなくなる世界が来るんだってことですね。それはなぜ来るか、世界が主を知る知識で満たされるから。主の恵みと栄光によって満ち溢れた世界はそういう平和な世界だ。すでに弱肉強食はなくなり、寄生生物はいなくなり、生きることを困難にしているあらゆるものが消滅し、そして動物や野の獣たちの間にさえ驚くような平和と調和が訪れる。それが本来神様が作られた自然の在り方であるって聖書は教えているんですよ。イザヤ書には他にも似たようなことが書かれてまして、35章の1節と2節、ここは本当は全体読んでもいいんですがちょっと飛ばしますが、1節2節、荒れ野よ荒れ地よ喜び踊れ、砂漠よ喜び花を咲かせよ、野原の花を一面に咲かせよ、花を咲かせ大いに喜んで声を上げよ、砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる、人々は主の栄光と彼らの神の輝きを見る。この週末に回復された自然の素晴らしさを語っているところですね。同じイザヤ書の35章の9節と10節にはこうあります。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない、解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなられた人々は帰ってくる、とこしえの喜びを先頭に立てて喜び歌いつつシオンに帰りつく、喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。まあ、こういう予言が旧約新約を通してですね、聖書全巻が最終的な私たちの行き着く目標点としてはっきりと描かれているっていうことですね。皆さんこのことをはっきりと掴んでらっしゃるでしょうかね。これが滅びへの従属から解放され栄光を回復した自然の姿ですね。こういう世界にやがて私たちは永遠に住まうものとなってるんだ。さあこのことを私たちはどれほど知っているでしょうか。そしてどれほどこれを待ち望んでいると言えるだろうか。パウロは言っています。22節と 8章の22と23、被造物がすべて今日まで共に埋めき共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく霊の発砲をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。ここに現在の苦しみにを乗り越えていく秘訣があるんですよ、ね、これを待ち望んでいるってことです。うめきつつ待ち望んでいるその日を。うめきつつってありますが、これは生みの苦しみであって、いわゆる何て言うんでしょう、滅びてしまうっていうね、道が見えないというそういう苦しみじゃないですね。ここでは生みの苦しみであって、何でしょうか、これから新しいものが素晴らしいものが生まれてくるというそういううめきですよね。被造物は神の子たちの現れを、自分たちの栄光の回復をうめきつつの待ち望んでいる。しかし被造物だけでなく私たちクリスチャンもまた神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますってパウロ言ってる。被造物が神の栄光を回復するのは人間が神の栄光を回復することにかかってるわけですね。そうですね、それは体のあがなわれること、人が栄華されることを意味していますね。キリストを信じて義とされた私たちは霊においてすでに救われています。それは霊においてキリストイエス様と一つに結び合わされているってことです。そのことに意味、私たちはキリストに属するものとされています。しかしすでに学んだようにこの体はまだあがなわれていないわけですよね。イエス様を信じて救われたといってもこの体は全く元のままです。この体の中には相変わらず罪の影響が残っていて、それゆえにこそこの世においては罪との戦いがあるんですよね。 だからこそ神は聖霊を私たちのうちに住まわせてくださって、私たちの人生を守り導き、罪と悪に対して勝利することができるものとしてくださる。しかしこの世にある限りこの戦いは続くんです。将来必ずこの体もあがなわれますが、それは保証されていますが、しかしこの世においては完成されることはない。だからこそ私たちは体があがなわれる日をうめきつつ待ち望みながら生きている。これキリスト者のこの人生観と言ってもいいんでしょうかね。人生の生きる、人生を生きる姿だと言ってもいいでしょうね。そこでここで私たちが決して忘れてならない大事なことを最後に確認して終わりたいと思います。それはこの私たちの体のあがない、私たちの栄光の回復は何よりもまず第一に私たちの救い主イエス・キリストご自身のうちに見ることができるということです。ここに希望があるんですよね。それはイエス様ご自身がすでに今持っていらっしゃるご栄光だ。主はすでにその栄光をお受けになっておられる。私たちは常にこの主イエス様から出発するわけですね。第一に主、第二に私たち人間、そして第三に被造物、そういう順番で栄光が回復されていくってことですよね。いやもうすでに栄光は回復されつつあるということですね。しかし私たちの体はまだ罪の影響があります。そういう意味では地上にいる今私たちはですね、ある意味中間的な状態にあると言ってもいいでしょうね。救いはまだ完成しきってないんです。保証はされてますが、しかし完成は先なんですね。その中間的な状態にあるわけです。やがて私たちの体はあがなわれて永遠に滅び去ることのない栄光の体をいただいて完成しますけれども、まだ私の今の体は死ぬべき体ですよね。じゃあこのままの私たちがまだ再臨が来る前に死んだ時どうなるんでしょうね。私たちの霊はキリストと共に即座にいることになるんです。それがある意味パラダイス、天国ですね。しかしやがてそれはまだ私たちは霊的な存在でしかないわけで、でもそれはやがて体をもあがなわれて永遠に滅び去ることのないイエス様が復活していたあの同じ体と同じ本質のものを私たちは得てですね、永遠の世界に生きることができるようになるという。ではイエス様が持っていた栄光、イエス様が今持っていらっしゃる栄光ってどういうものだったんだろうか。イエス様が地上におられた時、さまざまな奇跡を行いましたよね。死人を生き返らせたり、病気を治したり、悪霊を追い出したり、時には湖の上を歩いたりってね、すごいことを行ったんですが、まさにあれは永遠の御国における栄光のその前味っていうものを見せてくれたということができるでしょうね。御国においては永遠のその新しい天と地においてはああいう奇跡がたくさんあるわけです。私たちもそういう奇跡を行うものとなるわけですよね。でもイエス様はその前触れとして先駆けとしてこの地上に来られた時にその栄光をちょっとだけこう垣間見せてくれたと言っていいと思いますね。しかしそれとともにイエス様は地上におられる時にも永遠の世界での栄光を弟子たちの前に表されました。それはその一つがあの変貌山というところで起こった出来事ですね。マタイによる福音書の17章の2節にこうあります。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。山の上でイエス様の見姿が突然弟子たちの前で変わったんですよね。もうまばゆいばかりの光に輝いてですね、今まで見ていたイエス様と全然違ってしまった。もうそれはまさに天におけるイエス様の栄光ですね。それをこの3人の弟子たちは垣間見せていただいた、その瞬間見せていただいた。この当然ですけれども、この時の姿を目撃したペテロは生涯その姿を忘れなかったと思いますよね。その証拠に、ペテロはその自分の書いた手紙の中にですね、試練と苦難の中にあったキリスト者たちを慰めるためにこう告げています。第二ペテロの1章の15節から18節、自分が世を去った後もあなた方にこれらのことを絶えず思い出してもらうように私は努めます。私たちの主イエスキリストの力の満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、 主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといた時、天から響いてきたこの声を聞いたのです。この時の体験をはっきりとこう語ってるわけですね。ペトロたちは突然その山の上でこのイエス様の変貌を目撃し、その栄光の輝き、その三千たる光を目にしました。この光はまさに神の清さと栄光とを特徴づけるものであって、その栄光は主が再びおいでになる時に完全に表されるに違いない。しかし他にもこういう栄光を見た人がいますね。最初の殉教者となったステパノは殉教殺される直前に天を見上げて、天におられる神とその右の座に座っているイエス・キリストの栄光を見たってことが書かれてますね。さらにはこの手紙をロマ書を書いているパウロ自身もその信仰の初めに天にて栄光に輝くイエス様の光を見たってことを使徒言行録の中で書かれてますね。使徒言行録9章の3から6。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウルサウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主はあなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。これもまた永遠の世界でのイエス様の栄光、栄光に輝くイエス様の見姿ということですね。こういうものをイエス様はある弟子たちには見せてくださったということですね。そして特に黙示録はこのイエス様のご栄光に格別な関心を寄せているということができますね。今日は引用箇所が多いですが読みます。黙示録の1章12から16。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方、これがイエス様ですね、がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水の届きのようであった。右の手に7つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。すごいですね。顔は強く照り輝く太陽のようであった。そしてさらに19章の11節からこう書かれてあります。そして私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬が現れた。それに乗っている方は誠実および真実と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われる。その目は燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があった。この方には自分の他は誰も知らない名が記されていた。また血に染まった衣を身にまとっており、その名は神の言葉と呼ばれた。そして天の軍勢が白い馬に乗り、白く清い麻の布をまとってこの方に従っていた。この方の口からは鋭い剣が出ている。諸国の民をそれで打ち倒すのである。また自ら鉄の杖で彼らを治める。この方はブドウ酒の絞り桶を踏むが、これには全能者である神の激しい怒りが込められている。この方の衣と、ももですよね、のあたりには王の王、主の主という名が記されている。これこそがイエス様が再び来られる、再臨する時に表される栄光のお姿ですね。私たちキリスト者の栄光の回復と被造物の栄光の回復は、全て実はこの主のご自身の栄光を源としている。この栄光がもうすでにあるので、イエス様と一つに結ばれている私たちも栄光に輝くものとやがてされる。栄光に輝く、その顔がね、太陽のように照り輝くものとされる。さらに私たちに収められるべきこの自然宇宙をさえも神の栄光を取り戻す時が来るんだ。壮大なことですよね、これね。使徒ヨハネはこれをこう表しています。ヨハネの手紙3章2節、皆さんこれは一緒に読みましょう。第一ヨハネの3の2、はい。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れる時、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならその時御子をありのままに見るからです。御子が現れる時、御子に似たものとなる、つまり御子が 照り輝くその太陽のようであるように、私たちも輝くものになるということですね。皆さんは今そういう未来の事実を生きがいにして生きていらっしゃるでしょうか。さまざまな試練や苦難を抱えてね、ああ今週も1週間本当に惨めだったな、苦しかったなってね、そんな思いを持ってるでしょうかね。悪魔に耳を貸したために意気消沈し落胆し、やるせない思いを抱えて、ああなんて自分は情けないんだろうかと思ってるだろうか。私たちの今の状況がどんなものであるかなど、実は大した問題ではないってパウロはここで語ってるんですよね。一つ一つの状況を取り上げて、来るべきこの栄光という視点の中に置かなくてはならない。今あなたがどういう立場にあろうと、どんなに卑しく低いところに追いやられていようと、どれほどものを知らず過ちに陥りがちであろうと、あるいはどんな苦しみを忍んでいようと、その大いなる日にあなたは明らかに表されることになっているんだ。それは太陽のように輝くものとしてあなたは現れるんだと。それはイエス様がそうであるから、私たちもまたそのようなものにされるということですね。これこそがパウロがここで教えていることなんです。あなたの状況が、あなたの環境がどんなものであろうと、覚えておくべきことは、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないということです。もし今私たちが今悪魔に耳を貸して抑うつさせられるままになっているとしたら、それは本当に愚かなことだと思います。神様の恵みによって私たちはその大いなる日には太陽のように栄光に包まれて輝く運命にあるものとされている。そのことをしっかりですね、心に留めたいと思います。お祈りをします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。